では行きましょう。皆さんこんにちは、コーチのタクです。このチャンネルでは言葉の力で皆さんの仕事や人生がより良くなるためのヒントをお届けしております。ながら聞きで構いませんので、ぜひ最後まで聞いてください。ということで本日のテーマです。本日はなぜ人前で話すのが苦手が解消されないのかについてです。人前で話さなければいけない場面必ずありますよね。そういった時に人前に立った瞬間、なんだったらもうその以前から心臓がバクバクして張り裂けそうになってしまうと、もう不安で不安で仕方ないと。いざ話そうとすると緊張感のあまり頭が真っ白になってしまったり、話してはいるけども自分自身正直何を話していたか、何を伝えたかったかわからなくなってしまうとか、人によってはね、緊張感のあまり声が上ずってしまったりとか、たどたどしい話し方になってしまったりとか、声が小さくなってしまってですね、全然相手に言葉が届かなかったりとか、そんな感じで人前で話すことが苦手なんですって方結構多いと思います。特にこの音声を聞いている方の多くは人前で話すことの苦手意識持たれている方多いのではないでしょうか。かつては、僕自身もそうでした。今はですね、話し方コーチとして人前で話すこと、時には研修をすることたくさんありますので、今ね、人前で話すの苦手ですよなんてことは全くないんですけれども、むしろ割と得意な方になってるんですけど、もともとはですよ、本当にね、あがり症で人前で話すこと大の大の大の苦手でした。子供の頃、母親によくこう言われてました。僕タクマって言うんですけど、タクはさ、大勢の人の前とか集合写真とか撮るとき、いつもお腹押さえてるよねって。多分僕はたくさんの人がいるとそれだけで萎縮してしまって、ちびまる子ちゃんの山根くんのようにお腹痛くなってしまってたみたいなんですね。という感じで、子供の頃はですね、たくさん人がいる場所が苦手で、すぐにお腹が痛くなってしまうと。そんな僕がなぜか思春期にそんな自分を変えたいと思って音楽を始めるんですけどね、ギターボーカルをするんですけど、バンドマン時代、この人前苦手が災いしてですね、ライブでは何度も失敗しましたね。歌詞が飛んでしまうなんてことはよくよくありましたし、緊張感のあまり声がひっくり返ってしまったりとか、あと緊張しすぎて手が震えてうまくギターが弾けなかったりとか、変な汗かいちゃってもう目が染みて涙流しながら歌ったりとか、そんなバンドマン時代過ごしてましたんで、もう今思えばもう目も当てられないような、そんなミュージシャンだったと思います。はい。とはいえ社会人になってからですね、そんなこと言ってられない状況になったわけですね。僕は会社員になってからですね、最初は営業部署に配属になったので、もう営業マンとして毎日多くのお客さんと商談をするわけですよ。まずマンツーマンで話すことには慣れてきました。で、会社は結構イケイケの営業会社だったので、定期的に飲み会とか、年に2回の納会とか、それ以外にもちょっとした会社のイベントみたいのがあって、とにかくそこでですね、若手とか新人はですね、一言とか一発芸とか、今年の抱負はとか、いろいろ大勢の前で、上司先輩の前で話さなければいけない場面もあるわけです。そんな感じでですね、人前で話さなければいけない状況がもう強制的にあると。なってくると、だんだんと僕の中で意識が変わってきたわけです。もちろん慣れもあります。慣れもあるんですけど、今までの自分って多分こうだったんだな。緊張してしまう。人前が苦手でしょうがない。人前に立つと心臓がバクバクしてしまったりとか、あたふたしてしまう。不安でしょうがない。この気持ちって、あ、自分の中でこういう状態があったから、いつまで経っても人前苦手っていうふうに思ってたんだなと。っていうものを僕気づきまして、 まあ、そこから意識がコロッと変わって180度変わって、それ以降は正直人前に立って大きく緊張することはなくなりました。もちろん緊張しないことはないです。ある程度の緊張はします。ドキドキもします。でもだからといって頭が真っ白になったりとか声が上ずってしまったりとか、もう怖いとか不安とかそういったネガティブな状態には全くならなくなりました。皆様はどうでしょうか。私は未だに人前で話すのが苦手なんですって方、やっぱりいらっしゃると思います。人前で話すのが苦手って最近って方少ないと思います。ほとんどいらっしゃらないと思います。どちらかというと昔からずっとって方、気づいたら、まあ、小学生の時にとか中学高校の時に、あ、結構苦手かも、ダメかもって自覚をしてから社会人になって今に至るまでずっと苦手って方多いと思うんです。で、結論それって今からでも全然直せます。人前で話すの苦手が得意になれます。ほんのちょっとした意識の変容をするだけで人前で話すのが苦手、これ間違いなく解消できますので、ぜひね、今日の音声をきっかけに皆さん意識の変容してほしいと思います。人前で話すのが苦手なのはもともと自分はメンタルが弱いから、人前がそもそも苦手だからとか、語彙力がないとか話すのがうまくないから、話し下手だからって思いがちじゃないですか。だからこうメンタルの方法、緊張しない方法とか伝わる話し方とか説得力とか分かりやすい説明力とか、いろんな本読んだり、いろんな動画教材とか、いろんな動画を聞いて、とにかく何か自分を変える方法ないかなってたくさん情報収集しますよね。で、知識メタボにはなるんですよ。いろんな知識は頭の中で入っているつもり、でもいざその場になってみるとやっぱり緊張しちゃう、ダメだいろんな本読んだけどやっぱり緊張は感は取れない、やっぱり私は緊張しいなんだ、人前やっぱ苦手なものは苦手なんだって決めつけないでください。とあることを見過ごしてしまっているだけだと思います。それは何かというと、自分の意識のフォーカスの向いてる方向なんですよ。人前に立つと緊張してしまう人の9割以上は意識のフォーカスが内側に向いています。内側に向いているか、内側に向いているっていうのはどういうことかというと、自分がどう思われているかとか、自分をどう見せたいとか、周りからよく見せたいとか、ダメな自分を見せたくないとか、そういった自分がどう思われているか、どう評価されるかっていう自分のことでね、頭がいっぱいになってる状態が、これ緊張感の要因なんですね。少し厳しい言い方をすると、自意識過剰になってしまっている。普段はそんなことないのに、慣れない人前に立った瞬間に自意識過剰になってしまうことってやっぱりあると思うんです。バンドマン時代の僕もまさに超自意識過剰でした。まあね、20代でしたから、やっぱり女性のお客さんとかいらっしゃるとかっこよく見せたいなとか、ライバルのミュージシャンがいたりすると自分たちの音楽の方がよく見せたいなとか、まあ、関係者とかがいるとね、音楽関係者の人がいると、なんかその人たちの目に留まるようなパフォーマンスしたいなとか、なんかどちらかというと自分をよく見せたい、よく見せたいって思いが強くなりすぎちゃうわけですよ。でも、よく見せたい気持ちがある一方、今の自分の実力ではどうにもならない領域ってあるわけですよ。で、結果として、よく見せたいけど、今の自分にはそのよく見せれるほどの能力もないし、そんな自分を見せてしまって、あ、なんか大したことないねとか、歌うの上手くないねとか、演奏力ないねなんて思われたらどうしようっていうふうに勝手に悪い想像をしてしまって、緊張してしまうっていうのが当時の僕でした。でも社会人になってからですね、自分がどう思われたいとか、どう見せたいとか、言ってる余裕なくなるんですよ。まあ、人生の先輩方がいますから、20代半ばの僕を見るとですね、 なんかおすまししてるなって、格好つけようとしてるなと、もっと思い切りいけようみたいな、体育会の会系の会社だったんで、格好つけてないで、すましてないで、もっといけようみたいな風に言われるわけです。すっごいめちゃくちゃ嫌だったんですけど、もうしょうがないと、そうやって勢いをつけないと、もうその場はもう済まないので、なんとかもう頑張って自分を演出していたわけです。でもたまにですね、クリティカルヒットがあるわけですよ。要は受ける時があるわけです。お、面白いねとか、今の似てるねとか、今の一言良かったねみたいな、今の感じ良かったよみたいな、自分ではもう無我夢中で必死で言った言葉が意外に相手にいい響きを、お影響を及ぼすことがあったわけです。これかと、自分がどう思われるかではなくて、相手にどう伝えるか、相手をどう動かすかっていう意識のフォーカスを外側に向けたことで、僕の中の人前苦手意識というか、人前で話すイコール緊張するというのがバチンって切れたわけです。そっかそっかそっか、自分がどう思われてるなんかも二の次でいいやと、今目の前にいる人に自分が伝えたいことを最善を尽くして伝えようと、もう全力を尽くしてどうするか、相手にどう思われたいかとか、自分がどう見せたいかではなくて、これは意識のフォーカスが内側に向いてしまっているので、外側です。相手をどう動かしたいとか、どう感じてほしい、そのためには何すれば、どのように伝えればいいかとか、どんな表現をすればいいかっていう、とにかく相手のために、究極的には楽しんでもらおうとか、納得してもらおうとか、笑ってもらおうとか、そういう相手の満足につながることを自分なりにどうすればいいかって考えることによって、自分がどう思われたいかとか、どう見られたいかっていうのがだいぶ遠くに行くんですよね。そうすると緊張というよりかはワクワクに変わると。まあもちろんこの感覚難しいとは思います。決して簡単とは言えないです。簡単に自分の意識のフォーカスを内側に向いていたものを外側に向けようっていうのは意識の部分ですから、ボタン一つで変えられるものではないです。でも今皆さん自身が自分の意識のフォーカスどっちに向いてるかって考えた時に、人前に立った時に、そんな時何で頭がいっぱいになってるかってことをぜひ考えてほしいです。自分がどう思われてるかなとか、どう見てほしいとか、評価を得たいとか、こう自分の満足度を上げることで、自己評価をその他人に委ねることで、結果としては自分で自分の首を絞めることになりかねないので、そうではなくて、とにかく相手を満足させるために何をすればいいかってところをに注力してほしいなと。あ、確かに人前に立った瞬間、目の前にいる人がまるで見えてないようで、もう自分のことで頭がいっぱいになってたなと思ったら、とにかく目の前の人に視線と意識を向けて、この人のために、例えば100人いたら100人のためではなくて、その中のたった1人、なんか目が合った仲のいい人とか話聞いてくれそうな人でもいいので、その人に意識のフォーカスを向けて、もうこの人のためだけに伝えようぐらいの気概でいいと思います。実際僕もセミナー講師として会社員時代何度も登壇した時にですね、やっぱオーナーさんに向けての講演なので、もう僕より年が上の方たくさんいらっしゃるんですよ。で、まあ40代50代の方もいらっしゃれば、70代80代の方も中にいらっしゃる。どんだけ一生懸命話しても、あ、寝ちゃってるなって人もいるわけですよ。あるいは聞いてなさそうだな、納得してないのかなって人もやっぱり。でも全員が全員そうじゃないですね。うんうんってうなずいてくれる人もいれば、自分の目をちゃんと見て僕の話をしっかり聞いてくれてる人もいる。そういったちゃんと自分の話を聞いてくれてる人に意識を向けて、この人にちゃんと伝えるんだ、この人に納得理解してもらうんだって思いを持って、全力でその人に向けて話すわけです。そうすると緊張感とか関係なくなるわけですね。もうこの人のために自分は伝えるまでだからってことで。そうすると結果的にその人だけじゃなくて、全体に向けての納得感につながると。これは僕はセミナー講師として登壇して、 ぱり強く感じたことですね。全員を納得させようとするほどその対象がぼやけてしまうので誰も納得させることができないくなってしまうんですけど、その中にいるね、もうたった一人のためにぐらいまでこう焦点を絞ってその人に向けてひたすら話すぐらいの方が意外に全体に向けて影響を及ぼしたりすることもあります。っていうことは僕もスクールに入りたての塾生さんにはお伝えします。言葉ベースっていうコミュニケーションスクールを運営しておりますが、このスクールに入塾される方の多くは人前で話すことが苦手なんですって方がいらっしゃるわけですね。で、ずっと昔から人前で話すことが苦手で、もうこんな状態だと今後の自分の昇進とか今後大きな業務発表があるんですけど正直怖くて仕方ない、だからどうにかしたいって思いで相談される方や克服されたい方も少なくありません。まあ、そんな方にまず意識のフォーカスがどっち側に向いてるかっていうメンタルコーチングを行った上で、それを外側に向けるようなワークをするわけですね。意識のフォーカスを変えるための、外側に向けるためのメンタルワークを行うことで、すぐにではないんですけど2ヶ月3ヶ月とだんだんと自分がどうではなくて相手にどうっていう意識に変わってくるので、その方の表情っていうものも柔らかくなってきます。またやっぱり相手にどうってなってくると、でも自分自身もこうその例えばですけど、ありがとうって言われて嬉しいじゃないですか。で、そのありがとうをもらうためにどういうパフォーマンスをしようかなっていうような頭の使い方になるので、自然と話も伝わりやすくなりますし、身振り手振りも話の抑揚もついてきて、結果として伝わりやすい話し方に変わっていくわけですね。ですからだいたい 3,4 ヶ月ぐらいすると、まず熟成さんの表情変わりますね。明るくなりますし楽しそうになります。で、入塾時は今日もうまく話せませんでした、やっぱり緊張してしまいました、難しいですっていう、まあ、割と自己評価厳しめのコメントをいただくんですけど、まあ、個別のセッションだったりグループワークを繰り返していくうちに、だんだんとこう今日のスピーチ、今日のプレゼンなんか楽しめたとか、塾生さんがうんうんってうなずいてくれて、あるいは自分の経験談に共感してくれてなんか嬉しかったとか、もっと聞いてくれるみんなが楽しんでくれるように次回はこういうプレゼンにしたいみたいな、すごくポジティブな感想に変わってくるわけです。2、3ヶ月、3、4ヶ月ぐらいすると。で、そうやって意識のフォーカスを変えることによって自分の考え方もポジティブになりますし、考え方がポジティブになれば結果として表情とか行動とか所作そのものが堂々とした立ち振る舞いになってくるわけですよ。そうすると結果的にですよ、聞いてる相手からすると、あ、この人自信を持って堂々と話してるなって印象になってくるので、自分がどう見られたいかどう思われたいかとか以前にですね、そういう堂々とした立ち振る舞いと話し方ができれば、自然的に結果的に聞いてる人は、あ、この人すごく話すのが上手い人だな、自信のある人だな、説得力のある話し方する人だなって印象になるわけですね。自分がどう思われたいかって考えたところで相手の評価を変えることってなかなか難しいわけです。でも自分自身が結果としてそういった話し方や所作、立ち振る舞いができてれば、結果として聞いてる人はそういう印象になるわけなので、ぜひですね、意識のフォーカスを内側ではなくて外側に向けるという意識を持っていただくと良いんじゃないかなと。まあ、その第一歩としては、いきなりね、難しいこととか仕事のことよりかは、好きなこととか楽しいこととか自分が得意なこととかを中心にスピーチを作っていただくといいです。僕の運営するスクールでも入塾したての塾生さんにはまず簡単なスピーチを作ってもらうんですけど、そのスピーチのテーマですね、いきなりハードルを上げるよりかは、まず身近なことで自分が話したいこととか話せることをテーマにしていただきます。それこそ自分の好きなこと、得意なこと、家族のこととか、趣味のこととか、最近行った旅行のこととか、自分自身が体験を通じて楽しかったことっていうのをテーマにして、それをもとにスピーチしてもらうと、やっぱり自分が話せることとか好きなことって苦手でも、やっぱ話すの苦手でも、それでも割と楽しい部類に入りやすいので、まあ、そこからだんだんと自分の意識のベクトルっていうのを外側に向けていって、あ、伝えるって結構楽しいことなんだなと。で、相手がそれを納得理解してくれるって、もっと自分にとっても嬉しいことなんだなって感覚をだんだんとこう醸成していって、その繰り返しが人前で話すことの苦手意識解消につながると。苦手ではなくて得意になると。やっぱりね、好きなこと得意なことを話すのは 自分自身が前向きになりますし、その気持ちがある意味伝えたいっていう原動力になりますし、でその伝えた内容とを仲間同士でフィードバックし合うことで、意見コメントもらうことで、なんか自分自身も励みになったり、話せてよかったって思いになったり、そういうものがいわゆる自信ってものになってくるわけですね。でこの自信ってものが備わってくると、いざという本番に強くなると。苦しみながら学ぶってなかなか身につきづらいので、楽しみながら学ぶこととか、安心しながらチャレンジできるとか、でだんだんと思考のこうブロックしているものを外して自分らしく話せるようになっていただくということを目指しておりますが、皆さん自身もぜひ頑張りすぎないこと、苦しみながら学ぶよりか楽しみながら取り組むことと、そして、無理のない範囲でチャレンジしていくことで、そうやってだんだんと自分の意識のフォーカスというのを内側から外側に向けていくっていう努力をしていただきたいなと思います。そうすることによって必ず皆さんの人前で話すのが苦手っていうものが解消されて得意に変わりますというお話でした。ということで本日はこのあたりにしたいと思います。はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。また次の音声でもお会いしましょう。コーチタクでした。それでは。